さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズのお時間ということになっております。はい、ボルターズは10月の3日に新しいシーズンが開幕するんですが、うん、まあ、それに向けて現在練習中ということですね。もう開幕も近づいてきてるなって感じですね。もう2ヶ月も切っております。
はいはい、
そんな中なんですが、先週の土曜日ですね、8月8日の日に今季初めての公開練習を行ったんです。
ね、
そうなんです。ただまあこういった状況ですので、観客は会場には入れずにオンラインを使った観覧だったんですよね。うん、でこの先週行われた公開練習なんですが、今季初、そしてまあコロナ後初オンラインでということ以外にも、
はい、
特別な公開練習でもあったんです。
ほいほいほい。
というのが、その公開練習が行われた場所というのがボルターズにとってもとっても特別な場所だったんですね。熊本地震の前までホームアリーナとして試合だったりこう練習を毎日行っていた益城町総合体育館で行われたんです。この体育館というのがこの地震以降新しく建て替えられまして、先月オープンしたばかりなんですよね。
はいはいはい。
まあ、新しい体育館となっておりました。
うん、
で、まあ、改めてなんですけれども、そのボルターズと益城町とのつながりなんですが、ボルターズはそもそも2013年に発足しているんですよね。
はいはい。
で、益城町総合体育館をホームアリーナとして練習や試合を行っていたんですが、まあ、2016年の4月あの熊本地震が起こって、で体育館が避難所になったんですね。
うん、
でピーク時にはおよそ1400人が寝泊まりをしていたんですが、まあ、ちょうどその地震の時というのはボルターズは関東に遠征中だったんです。で、まあ、結局そのシーズンというのは6試合を残してボルターズはシーズンが中止になったという年にもなったんですが、うん、なのでこう試合だったり練習ができない状況になったんですね。うん、
はい、
なので選手やスタッフたちは、まあ、お世話になっている町のために物資を運んだり清掃活動を行ったり、あとこう部活動ができない子どもたちのために屋外にバスケットゴールを設置して一緒に遊んだりなどボランティア活動を行っておりました。でその中心にいたのが熊本県出身の小林慎太郎選手だったんですね。4年4ヶ月前、当時の小林選手の声がありますのでお聞きください。
でやっぱりこういう終わり方っていうのは本当に俺もすげえ心が痛い。やっぱ自分の、ね、愛する熊本が困ってる人見るのはすげえ本当悔しくてしょうがないし、自分の力の小ささを本当にこれほど後悔したことは俺は一回もない。なんとかこの熊本が立ち上がるまで俺は頑張りたいし、
というふうにこう熱い思いを語っていた小林選手なんですが、
はい、
まあ、ボランティア、そしてこうシーズンが始まってからはですね、バスケットでプレーで熊本に元気を与えてきたということになるんですけれども、
はい、
その益城町総合体育館というのは天井がこう剥がれてしまったり、あと床も斜めになったりするなどしてですね、体育館としての機能がこう成り立たず、結局2017年に取り壊されたんですね。
はい、
そして新しく建て替えられて先月オープンしたということなんですが、私も先日実際に行ってみたんですけども、
はいはいはい、
本当にですね、大きさ広さ、そして入り口であったりだとか体育館の向きとかも、
うん、
以前の体育館とほぼ同じというか、
す
ごく似てるなっていう印象でした。天井の感じは違ったりはするんですけれども、
はいはい、
なんか全く新しい体育館に来たなとは思えないような、
なるほどです ね、
なんか懐かしさも感じるようなアリーナになっていました。
うん、
そんな益城町体育館に帰ってくることができたことに小林慎太郎選手聞いています。
あ、やっぱりここの体育館で練習するっていうのはなんかこう本当に感慨深いものが何とも言えない感情はやっぱり今日練習前には加わりました。ね、喜んでいいのか分かんないですけど、やっぱりあの状況からのこの復活劇というか、このやっぱり体育館もこんだけ綺麗になって、でもやっぱ中に入るとその昔の雰囲気が、面影がちょっとやっぱ残ってる、この体育館の感じに本当なんか似てるなみたいな、新しく建て替えたのにめっちゃ同じような雰囲気やなっていう、なんかその懐かしさもあって、なんか喜びというよりは 興奮とその懐かしさがこう舞い降りてきた感じはありましたね。いやー、やっぱり、まあ、この地震から約4年半ぐらいですね、約、まあ、経ってきて、まあ、地震のことも少しずつね、こう風化していく中で、でもやっぱり豪雨災害があったりとか、こういうコロナウイルスの問題とかあって、本当にこう、なんで熊本がね、こういう苦しい状況にならなきゃいけないのかなって、いつも熊本が多いなって僕は感じてる中で、やっぱり、ここに僕たちが帰ってくる意味っていうのは、大きいんじゃないかなと、はい、思って、まあ、周りの、ね、熊本の県民の人たちからあの時ありがとうとか復興一緒に前に進めたよという言葉を聞くと、なんか本当に、まあ、やってきたことは間違ってなかったんだろうなと思うし、また帰ってくるからっていう、それを有言実行というか、はい、なんかできてよかったなとは思います。ただ本当は B1 にね行って、僕はそこの体育館に立ってプレーするっていうのがちょっとした夢だったんで、まあ今まだ B2 にいますけど、やっぱりそれを達成したいな、この体育館にもう一回満員にしてお客さんをそのコートに僕が立つっていうのはちょっと夢、ちょっとしたちっちゃい僕の中での目標というか夢というか、ちょっと今喋っててもちょっと泣きそうになるぐらいこうなんかね思いが、はい、ありますね、なんか。
というふうに小林選手話してくれました、
はい、
実際にですね2013年にウォルターズできて益城で試合を行っていた頃というのが、まあ、B リーグができる前の NBL の時代になるんですが、正直ウォルターズ負けっぱなしのチームだったんですよね。3年間で53試合を戦ったんですが、勝てたのは9回だけというぐらいだったんです。でお客さんもなかなか少なくって苦しい思い出の方が多いというふうに小林選手も言っていたんですが、しかしその苦しさを一緒に味わってきたのもここ、まあ、だからこそファンも増えてこう強くなった姿、勝つ姿をまた益城で見せたいというふうにも小林選手語っていました。で今後なんですが、ウォルターズはまあ練習でこの益城の体育館を使用する予定でして、まあ、できれば今シーズンの来年の4月になりますが、来年の4月には公式戦もここ益城で行えればということで、
あ、
今動いているようです。
その4月まではないんですか？
4月までは今のところはですね。
そうなんですね。
はい、まあ県立体育館が中心という形にはなるんですけれども、まあ、できれば来年の4月ということで現在計画中だということです。でそれから現在ですね、当時のことを知る選手っていうのはボルターズには小林選手だけになってしまってるんですよね。だからこそこう若い選手たちにもそういったことを伝えていくことも大切にしたいというふうにおっしゃっていました。まあ、今回の豪雨災害でもですね、積極的に現地で活動をされているんですが、まあ、そんな様子を見て若い選手たちも何か感じてほしいというふうにも語っています。でそういった背中を見せて感じてほしいというのはもちろんプレーでもそのように思っていらっしゃるようで、
はい、
先週の練習ではですね、もう本当これまで以上にこう大きな声を多く出して若い選手たちを鼓舞する姿っていうのが印象的だったんですよね。最後に今シーズンへの思いを小林選手に聞いています。
まあ、見ての通り全てが若いんで、25歳以下とかほとんどじゃないですか。27歳以下とかが、もう僕からしたらね10歳ぐらい一回り違う子たちもいるし、本当にまあね、おじさんおじさんみたいな感じでも言われてますけど、それでもやっぱり僕がねハッスルしてこう声出してやっぱり熱量を持ってやることで若い子たちはやっぱりそれを肌で感じて、わあこんなおじさん変な話ね、こんな10歳も10、ね、一回りも違う人が声出して足動かしてやっぱやってるんだなっていうのを感じると、彼らもやっぱりこう熱量が上がってくるかなと思って、まあ、やりてますし、まあ、昨シーズンちょっと僕が一歩引いてというかチームをこう外からこ うまくこうこ、ね、見て若い、ね、新しい力とかをこう伸ばして彼らにリーダーシップを取らせてやっぱやっていこうと思ったんですけど、まあ、それよりはやっぱ僕はそこの中心に自分が行って自分が柱を立ててその杭を太くしていくっていうことの方が、まあ、去年の一シーズン一回やってみたけどなんかあんまうまくいってなかったんで、今年はちょっと変えてまたもともとやってたように、まあ、自分が柱を立てに行ってそこの柱にこうどんどんやってもらえるようなチーム作りの方がいいんじゃないかなと思って、今年はちょっとだからもうちょっと真ん中に入っていってリーダーシップを取って やっていこうかなっていうふうに、はい、そういうふうに今年はやりたいなと。
ということで、やっぱりなんかこう中心というか、
うん、
リーダーとして走っていってる小林選手の方が似合うなっていう、まあね、感じがね、
もう
で、
ね、熊本のその当時からねいらっしゃるのがもう小林選手だけっていう
状態ですからね。そうなんですよね、まあ、今年は本当若いチームですから、うん、そこをこうどんどん引っ張っていく小林選手にもぜひ注目したいなと思います。以上、今週の週刊ボルターズでした。